16ページ9、9月9日は救急の日。救急医療の利用は正しい理解で適正に。 ID100-4348。 救急車や救急医療を必要な人が必要な時に安心して利用できるよう、救急医療機関や救急車の利用方法について正しい知識を身につけ、適正に利用しましょう。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。 16ページ、キャッチフレーズとロゴマーク。タイトル右上にスーパースマートシティのキャッチフレーズとロゴマークが掲載されています。キャッチフレーズは、ハローニューシティ、新しい街の暮らし、スーパースマートシティ、宇都宮始動。ロゴマークは SDGs のカラーホイールを模したもので、宇都宮にちなんだ17枚のイチョウの葉が円形に配されています。中央にアルファベットでスーパースマートシティ、その下に宇都宮 SDGs と書かれています。キャッチフレーズとロゴマーク、終わり。クエスチョン、救急患者が発生した場合はすぐに救急車を呼ぶべき？救急搬送の4割近くが軽症の患者。令和3年の救急出動は21,264件、1日の平均は 58.3 件。救急搬送された人の中で4割近くの人が入院を必要としない軽症の患者でした。右のグラフ参照。私たちにできる4つのこと、17ページ参照を参考に救急車を適正に利用しましょう。16ページグラフ。傷病程度別搬送人員割合。本市令和3年。このグラフは傷病程度別に救急搬送人員の割合を示した円グラフです。傷病程度は死亡、重症、中等症、軽症の4つに分かれ、それぞれ色分けされています。順に読んでいきます。死亡 1%、重症 10%、中等症 51%、 軽症 38%。 グラフ終わり。119番にかけるのはこんな時。突然うまく話せなくなる。突然の激しい頭痛。胸が圧迫されるように痛む。意識や呼吸がない。交通事故や転落、転倒で強い衝撃を受けた。大出血をしている、血を吐いた、など。119番にかけたときは慌てず、正確に、通信指令員の質問に答えてください。救急車の適正な利用を。救急患者の症状、軽症、重症等、重篤の3段階によって、救急医療機関が分かれています。下の図を参考に症状に合わせて、1、電話相談、2、外来診療、3、救急搬送を適正に利用しましょう。16ページ、図。市救急医療体制。この図は宇都宮市の救急医療体制を示したもので、救急患者が発生した場合、症状に合わせた3つの対応方法と、受け入れ医療機関等を示したものです。図には内容をイメージする簡単なイラストが添えられています。順に読んでいきます。1、電話相談。急な病気や怪我の対処法、救急車要請の要否、 新型コロナウイルス感染症に関するアドバイスを受けたいときに利用します。相談先は3カ所あります。まず、栃木子ども救急電話相談。急な病気や怪我で心配なとき、家庭での対処法を看護師がアドバイス。相談時間。月曜日から土曜日は午後6時から翌日午前8時。日曜日祝休日は24時間。電話。#8000。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話028-600-0099。次に、栃木救急医療電話相談。急な病気や怪我に関する救急車要請の要否などを看護師がアドバイス。相談時間。月曜日から金曜日は午後6時から10時。土曜、日曜日、祝休日は午後4時から10時。電話。#7111。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話。028-623-3344。最後に、新型コロナウイルス感染症に関する県コールセンター、受診・ワクチン相談センター、発熱などの場合で、かかりつけ医に連絡できないときに受診できる医療機関を知りたいとき、相談時間24時間、電話 0570-052-092。 2. 外来診療。軽症患者の場合は外来診療を行う初期救急医療機関で受診します。夜間休日救急診療所が該当します。住所竹林町968。電話028-625-2211。診療科目、診療時間の順に読んでいきます。夜間、毎日、内科、小児科、午後7時30分から翌日午前7時、歯科、午後7時30分から午前0時、昼間、日曜日祝休日、内科、小児科、歯科、午前9時から午後5時。持ち物、健康保険証、子ども医療費受給資格者証、高校3年生相当年齢まで。受付、診療終了時間の30分前まで。休憩時間、昼間、日曜日祝休日の正午から午後1時、午前11時30分までの受付にご協力をお願いします。その他、症状が重い場合は診療時間内であれば対応しますので、窓口スタッフに申し出てください。また、診察の結果、重症の場合には、二次救急の医療機関を紹介します。3. 119番通報して救急搬送。重症等患者と判断された場合は、二次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重症等患者の入院・治療を行うところで、病院群輪番制病院や、救急告示医療機関が該当します。病院群輪番制病院は、曜日により当番制で救急車を受け入れる病院です。以下の5箇所があります。済生会宇都宮病院、NHO 栃木医療センター、J 校宇都宮病院、宇都宮記念病院、NHO 宇都宮病院。その他の救急告示医療機関は12医療機関。令和4年8月現在。 2次救急医療機関で重篤と診断された場合は、3次救急医療機関へ転送されます。また、救急搬送時に重篤と診断された場合も、3次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は重篤患者への行動医療を行います。県救命救急センター済生会宇都宮病院内が該当します。心筋梗塞や脳卒中、頭部外傷など、重篤救急患者に専門的な治療ができる医療機関です。図終わり。救急医療を本当に必要とする人が安心して治療を受けるために、私たちにできる4つのこと。ID10261611。1. かかりつけ医を持つ。かかりつけ医とは、風邪などの病気による体の不調や健康に不安を感じたときに相談できる、身近な診療所などの医師のことです。体の不調を感じたときは、早めにかかりつけ医に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。なお、自宅近くの医療機関は、栃木医療情報ネット https://www.alphabet-q.prif.tochigi.lg.jp/ で検索できます。2. できるだけ昼間の診療時間内に受診する。救急医療機関を夜間の方が空いているからなどの理由で、あえて夜間や休日に利用する人がいます。救急外来は時間外に受診できる便利な医療機関ではありません。救急医療を必要とする人が治療を受けるためにも、救急時以外に受診することは避けましょう。3. 夜間・休日の急な病気は夜間・休日救急診療所へ。緊急時、比較的症状が軽い場合は、まず夜間・休日救急診療所を受診してください。なお、夜間・休日救急診療所では、薬は原則1日分に限って処方されるなど、応急的な処置に限られているため、翌日にはかかりつけ医を受診しましょう。診療科目など、詳しくは16ページをご覧ください。4. 救急車を適正に利用する。令和3年に救急搬送された人の中で、4割近くの人が入院を必要としない軽症の患者でした。16ページのグラフ参照。入院が必要になるほどの症状かどうかを判断するのは難しいことですが、救急車を利用すればすぐに病院に行けるなどの安易な利用はやめましょう。もしもに備えて、宇都宮市 AED ステーションに登録しませんか ?ID10046-04 市民の皆さんが AED 自動体外式除細動器を利用しやすい環境づくりを推進するため、いざという時に AED を提供できる事業所などを宇都宮市 AED ステーションとして登録しています。登録施設にはステッカーを配布し、設置情報などを市ホームページで公表します。AED の積極的な活用を広めるためご協力ください。17ページ、写真。AED の設置場所を示すステッカーです。縦長長方形の中央、大きくハートと稲妻のマーク。すぐ下に AED の大きな文字。上部には宇都宮市 AED ステーションの表記。 下部にはこの施設には AED 自動体外式除細動器を設置していますの文字があり、最下部には施設名称と設置場所の記入欄が設けられています。写真終わり。応急手当講習会。問い合わせ消防局警防課、電話 625-3008、 ID 100-3342。 日時10月9日日曜日午前9時から10時。会場西消防署鶴田2丁目。内容、心肺蘇生法、AED 使用法などの普通救命講習、再講習も可。定員先着20人。申し込み開始9月5日午前8時30分。申し込み方法、市ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力。その他、講習会当日までにパソコンなどで応急手当ウェブ講習、e-learningの事前学習、市ホームページから受講可をお願いします。市ホームページ QR コードの表示あり。南消防署救急フェア2022。問い合わせ南消防署、電話653-0119、 ID 102-1083。 日時9月4日日曜日午前10時から午後1時。会場ミナテラス栃木インターパーク6丁目。内容、親子で学ぶ応急手当講習、キッズ救急隊体験、救急活動デモンストレーション、各種救急に関する体験など、ドクターカーなど多数の緊急車両の展示あり。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。救急の日、救急医療週間イベント2022、中央消防署救急フェアも同時開催。ID 102-7361。 日時9月11日日曜日午後1時から3時。会場保健所竹林町。内容、親子で考える勇気を持って AED と題した増田紀弘さん NHO 宇都宮病院副院長による講演、 AED 体験、ドクターカーなどの展示、ミニ救急車搭乗体験など。対象、市内在住者。その他、講演は事前申し込み制、その他は当日参加できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。救急受診の手引き。ID 100-4350。救急受診の手引きでは、救急医療や救急車を適正に利用していただけるよう、普段から心がけておくことや、夜間休日に子どもが急な病気や怪我をしたときにどのような対応をするのかを分かりやすく解説しています。保健所などに置いてあるほか、市ホームページからも閲覧できますのでご活用ください。